リムーン、月の下でもう一度踊り出す。皆さんこんにちは、夢再生クリエイターの前川瑠奈です。
よろしくお願いします。そしてパーソナリティの江川みどりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、コンプレックスを味方にしたら私らしさが輝き出した日というテーマでちょっと瑠奈さんとお話ししていきたいと思います。
はい、はい、
これはもう明確にこの日があったっていうことかなとも思うんですけれども、はい、どんなことがあったのかぜひ教えてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
私なんか結構コンプレックスになんか感じることって皆さんもあるのかなと思ってて、
はい、だ
そこについて、
うん、
なんか私が乗り越えた方法というか、なんかそういうのをお伝えできたらなと思って、
はい、
思ってます。
はい、知りたいです。私も知りたい。
はい、ありがとうございます。
はい、
なんかめっちゃなんか綺麗なお姉さんにすごく憧れてたんですね。
お、それはどれぐらい、いくつぐらいとか、うん、その時代でもいいです。どれぐらいの時にそう思ったんですか？
ああ。
はい。
そうですね。はい、もうずっと。
ずっと物心ついた時から。
あ、そうですね。
はい。
なんか、
はい。
そうだな。どれぐらいなんやろ。まあ、中学校ぐらいからずっと。
はい。あ、そうなんですね。結構前からですね、それは。
はい。
はい。そうなんですね。うん。
なんか、なんていうのかな。なんか自分、どっちかっていうと、なんか子供顔タイプというか、なんか、綺麗なお姉さんは、なんか、鼻高くて、
うん、
舞台で、みたいな。なんか、そういうイメージがすごくあって、
はい。
なんか、最近結構 YouTube とかで、
はい。
なんですかね。なんか、綺麗なお姉さん系 YouTuber とか。
綺麗なお姉さん系 YouTuber？ 何を発信してるんですかね、その綺麗なお姉さん系 YouTuber。
あ、
美容とかですか？なんか、
そうです、そうです。
あ、そういうことですね。なるほど、なるほど。わかりました。はい。
はい、
面白いな。ルナさん面白い。
はい。
はい。まあ、今いらっしゃいますよね。
はい、はい、います。
うんうん、
そういう、なんか、人がいるから、なんか、それを、なんか、すごく、なんか、あ、参考にして、なんか、いろいろ、なんか、美容のグッズ買ってみたりとか、
うん、
なんか、そうなれるようにメイク研究してみたりとか、うん、なんか、いろいろしてたんですね。
はい、なんか、その、身だしなみとか、うん、ちょっとなんだろう、こう、見た目みたいな、そういう部分での憧れが強かったってことですかね。
そうですね。なんか、すごく顔もなんかメイクで変えれるんだったら変えたいってずっと思って。なんかそれがずっとコンプレックスというか、奥舞台とかもすごくコンプレックスだって。
はい、
そうなんです。でも、はい、なんか最近ちょっと流行ってる、なんか顔タイプ診断っていうのがあって。
ありますね、はい。
なんかそれで、なんかちょっと診断してみたら、なんか、顔タイプフレッシュっていう、なんか、やつだって、なんかそれは何かっていうと、はい、なんか子供顔のミックスタイプで、なんか、直線と曲線のミックス、なんか、間ぐらいのタイプみたいな。
へ、あ、なんか、でもバランス良さそうな、なんかいいとこ取りみたいな、なんかそういう、はい、印象を受けましたけど、そういうタイプだったんですね、ルナさんは。
そうなんですよ。
はい。
なんかそれで、なんか、へえ、そうなんや、と思って、なんかいろいろ、なんて言うんですかね。じゃあ、フレッシュタイプだったら、どんな風に、すると似合うのかな、みたいな。似合わせをすごく研究したというか。
はい。
で、まあ、例えば、まあ、顔の、なんか、眉毛を、なんか、平行眉にしてみたとか、なんか、まあ、カジュアル寄りに、なんていうんですかね。服装も、なんか綺麗なお姉さん系というか、なんか、フェミニン系から、なんかカジュアル系に変えてみたら、なんかすごい、なんていうんですかね。自分自身、鏡に映る自分が、すごくなんか似合ってるというか、なんか、すごく自信を持てたんですね。
はい。
なんかそういう、なんか、一個ずつ、なんか前回のお話にもつながるんですけど、なんかあるを意識してすごく変えていったっていう。
は
い、
うんうん、
なんかそうするとなんか似合うやんみたいな、え、結構似合うやんみたいな感じになってきて。
はい。新しい自分、自分は同じだけど、なんかちょっとでもその自分に合うものを見つけたら、うん、え、なんかいいかもいいかもっていうのが増えていったってことですよね。
そうです、そうです、うん。なんか気づいたらすごく自信につながってて、
うん、
なんか、 もともと本当奥二重なのもすごく嫌だったし、
うん、
なんか鼻低いのもすごい嫌だったって、
うんうん、
なんか嫌だなってすごく思ってたけど、
はい、
なんかそれもなんか素材を活かすっていうか、なんか
はい、
自分でも輝ける、なんか、なんていうのかな、なんか身だしなみもそうだし、なんか工夫っていうの、なんか似合うものっていうものが、なんか存在するんだなっていうのをすごく、なんかその診断をすることによって、なんか気づいたっていう、そんな形です。
顔タイプ、ちなみに顔タイプ診断は何がきっかけでこう受けようって思ったんですか？
ああ、なんか、これも、なんか私結構 YouTube で、
はい。
なんかいろいろ見たりするんですけど、なんか YouTube 見て、なんか診断を自分でやってみたっていう。
そうなんですね。すごい。そ
そう
こ
なん
も
ですね。
YouTube 見て、前回の話でもちょっと動画見て、この習慣始めてみようかな、日記始めてみようかなってあったんですけど、これもちょっと皆さんが突如思いついたというか、なんかやってみよう。直感的に思ったってことですよね。
そうです、そうです。
え、でも、そしたらもう、わかんないですけど、その顔タイプ診断が、なんか予約とかするところでしたっけ？それともなんか自分でも、
美容院なんかサ
はい。
ロンとかでもなんかあったりしますね。
そうですよね。なんか、行ってね、やっていただくのもあれば、なんか今オンラインとかでもあるかもしれないんですけど、なんかビビッと来たんですかね？じゃあ、その時。やってみ
そう
よう、み
です
た
ね。なんかこれかも、みたいな感じで、
いな。はい。
そのメイクのなんかやり方とかも、なんか
はい。
YouTube とかで発信されてる方がいらっしゃったりとか、
うん。
まあ本格的に自分の顔タイプ知りたいっていう方は、まあサロンにいていただくのが
うん。
と思うんですけど、
はい。
なんかそういうので、なんか自分の、なんだろう、持ってるものを活かすっていう。なんかそういうので、なんか自分自身はすごくなんか自信がついたなってい
そのなんか診断を受けた時って、でも、なんだろうな。違くねみたいな。違くねとか、全然急にカジュアルに。なんか、本当にみたいな。なんか自分、今まで、例えばですけど、これ、選んでこなかったメイクの仕方だけど、似合うのとか、なんかその、診断を受けた後の、なんか気持ちっていうのはどうでした？
ああ、そうですね。
はい。
なんか、そうなんや、みたいな。なんか、こっちの方が印象的で。
はい。
なんか、まあ、一回やってみよう、みたいな。なんか、何でもやってみよう、みたいな感じのタイプなんで。
はい。
なんか、一回やってみよう、みたいな感じで、全部、なんか、もうすべて持ってたものを捨てて、そう入れ替えしたんです。
はい。
で、なんか、そしたら、なんか、ほんまや、みたいな。なんか、で、なんか、あ、似合うってなって、なんかそれが積み重なって、すごく自信につながるって。
なんかそこは、なんかルナさんの持ち
はい。
前の素直さ みたいなので、なんかすごく、あ、そっかーって言ってなんか受け入れられて なんか実践されてったのかなって思いました。
そうですね。
なんかこれがね、頑固だったり、ええー、とか、なんか、いや、でも絶対私はこのメイクがいいみたいな、こだわりがね、強かったらもしかしたら、それ実践されてなかったかもだと思うので、なんかそこなんか本当、ルナさんの性格がなんか素敵だったからなんだなって今 聞いてて思いました。はい。で、なんか、どんどんどんどん、自信をつけてったってさっきおっしゃってたんですけど、なんだろうな。周りからの反応じゃないですけれど、なんか自分以外でも、こんな影響そういえばあったなってことはありましたか？
そうですね。なんか、結構、最近垢抜けたね、とか、なんかそういったことは、なんか言っていただいたりしました。やっ
すごいですね。自分自身でも変化わかりつつ、周りからの評価ってかなり、なんだろう、変わったってなりますよね。確かに、それは嬉しいな。ありがとうございます。そっか。顔タイプ診断。なんかじゃあもしかしたらその、なんだろう。同じように受けたことない方で、まあ、顔タイプ診断だけじゃなくて、もちろんいろんななんかその自分に合うものを教えてくれる、なんかサービスとかって今あると思うんですけれど、なんかなんだ、自分のなんか合うものが見つからないとか、ちょっとここにコンプレックスがあるって方には、なんかすごくおすすめできるというか、なんかやってみてほしいなって思いますか？
そうですね。が、本当、なんていうのかな、コンプレックスとかって、なんか皆さんそれぞれあると思うんですけど、なんか、そうじゃないというか、なんか本当自分のなんか個性って、まあ本当その人だけのもの だと思ってるんで、なんかそこをどう活かすかっていうところに焦点を当てると、なんか、まあ、これも前回のお話につながるんですけど、
はい、
なんか、ないからあるに変えるっていう。なんかそうすると、なんかもう全然、なんか知らない自分に出会えるし、なんか周りからの評価も変わってきて、なんか最近垢抜けたねとか、なんか最近すごくいいねとか、なんか明るくなったねとか、印象が変わっていったりしますね。
いや、そう。今ちょっとね、ずっとこう、レナさんの話聞いてて、でも実は、私も同じような経験があって。
はい。聞いた。
私は顔タイプ診断で、パーソナルカラー診断かな、
はい。
を、なんか、受けたことがあって、
はい。
なんか、それは、仕事のために受けたんですね。どういうことかっていうと、なんか、声の仕事というか、はい、司会の仕事とかしてると、
はい、
こう、なんだろう、スーツで着てくださいとか、ジャケット着用お願いしますとか、はい、いや、なんか、オフィスカジュアルでいいですみたいな、なんかちょっとこう、ある程度の指定があるんですけれど、なんかそれ以外は結構自由とか、自由というか、色も選べたりとか、なんか服装のタイプも選べたりするんですけど、でもなんか仕事においては、なんだろう、その場にふさわしい自分でいたいというか、なんか自信を持った自分でいたいみたいな気持ちがあって、なんかその時に、なんだろう、自分が一番ベストな状態で仕事をできる、合うものを知りたくて私は、パーソナルカラー診断を受けたんですけど、でも本当全くルナさんと同じような感覚で、え、これ似合うんだっていうのがなんかあって、自分の似合う色、実はなんかパステルカラーが似合いますとか、え、全然今まで選んだことなかったと思っても、でも着てみたら確かに表情が明るくなるというか、なんかそういう経験が私自身も実際にあったので、なんかもう今日のお話も共感しかなかったです。
ありがとうございます。
本当にわかるわかると思って、ずっと聞いてました。
はい、ありがとうございます。
はい。そうなので、もしね、聞いてくださってる方、うん、もしかしたら、こう、人前に立ったり、見られたりっていう、パフォーマンスをね、される方も、多いんじゃないかなと思うので、もし少しでもね、気になって、新しい自分の、こう、可能性を知る機会にもなるかなと思うので、ちょっとでも、こう、気になる方はね、ぜひ、我々はね、全力でお勧めしたいなと、はい。
ね、
思っております。
はい。
はい。では、ということで、今日は、コンプレックスを味方にしたら私らしさが輝き出した日というテーマでお届けしてまいりました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。
ありがとうございます。